創世記3章、蛇の誘惑っていうふうに込み出しがつけられていますけども、アダムとエヴァがですね、楽園をこう追いやられる、失ってしまう、いわゆるこう失楽園の物語、またこう罪の人間の罪のこう原因端になっているような、まあ、そういう、 こう物語としてこう読まれる箇所ですね。よく知られているお話だと思います。でも説教で取り上げるのは私も初めてのことだなっていうふうに愛読読みから今日は選びましたけども、よく知られている箇所ですね。アダムとエヴァ、まあ、女ですけども、蛇からこう誘惑をされて、神様から決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうってこう命じられていた、その善悪の知識の木から取って食べてしまうんですよね。取って食べてしまう。でそうすると二人の目が開けて、まあ、お互いが裸であることに気づいて、いちじく桑のあれで腰に覆いを作って、そして神様からどこにいるんだって呼びかけられても、こうこの間に隠れてね、恐ろしくて隠れております、なんてことしたのかって言われて、主なる神様に、この苦しみがお前たちにあるだろう、海の苦しみであったりとか、この働く労働の苦しみ、そういうものをこう伏せられる、そしてついにはこの楽園にいることができなくなってしまうっていう、まあ、ある種のこう神話的な物語が記されています。すごく神話的な物語なんだけど、でも人間の本質的な部分っていうか、大事なことがいろいろ物語られている箇所だなって、改めて優れた物語だなって読みながら思わされます。もう本当全部を今日一日の礼拝の中で取り上げることはちょっと難しいわけですけど、でも今日私改めて一つ読みながら思わされたことは、人間っていうものは本来禁止されたものを持っている存在だっていうことですね。人間っていうのはこれはしてはいけないって神様から言われているものをこう持っている、そういう存在として神様と人間の関係はあるっていうことを聖書は告げてるんだなってことを、思います。そのことをこの創世記の物語はね、はっきり告げてるんだと思うんです。主なる神は園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。取って食べるっていう自由が人間にはこう与えられているわけですね。どれを食べてもいいよ、だけどこれはダメだ、決して食べるなって命じられているものも同時に人間には与えられている。決して食べてはならないっていう領域があるんですよね。自由っていう中に決してここは触れてはならないって命じられている部分がある。私たちに与えられている自由っていうのはそういう自由なんだって、こう創世記のこの古の物語はね、語ってるんじゃないかなって思います。神の領域があるっていうことですよね。ここは神の領域なんだっていうものが人間の中には最初から与えられてるんだっていうことじゃないでしょうか。決して食べちゃならん、でそのことをわきまえない、そのことを犯してしまう、侵犯してしまう、そのことが罪だって聖書は私たちに告げているんだと思います。この善悪の知識の木が一体何であるのか、それはもう昔からいろんなことがこう解釈され言われてきます。性的なことなんじゃないかって指摘することもあるし、いろんなことがこう論じられています。でも確かに言えることは、この善悪の知識の木は神に属するものだっていうことです。そのことをはっきり告げている。でそう読んでいくと、非常にこう古い昔話、何か神話、そういうふうになところにとどまらないですね、やっぱ大きな広がり、現代的な意味をこう持っているし、いろいろなこう領域で人間が 神のように振る舞う、そういう誘惑っていうものは繰り返されてるんだなっていうふうにこう思います。だこの蛇の誘惑、この創世記3章のお話っていうのは今も続いてる、私たちの物語だっていうふうにこう思わされます。科学技術、そういう世界においてもこういうことがあるかもしれません。医療の世界だったり政治の世界っていうところでもこういうことはいつも問われるんじゃないかなって思いますね。人間の営みの中で全てを人間が手中に収めてる、手に入れているかのようなこの傲慢な振る舞い、そういう罪が私たちの中にやっぱりありますよね。あるこう神学者、一人の神学者、韓国の神学者ですけども、その人アン・ビョンブっていう神学者はこの神のものっていう創世記のこの三章の物語、それは天も地も海も空もそこに生きるすべての命は神様が作られたものだ、すなわち神のものなんだ、その神のものを自分のものにする、私有化する、そのことがこの創世記が告げている罪の物語だっていうふうに指摘しています。なるほどなって思いますね。でアダムとエバはそれを犯したんだ、その瞬間にこのアダムとエバから楽園が失われる、神のものを自分たちのものにしたい、そうやって自分たちの領域を人々が主張し始めて、これは俺の土地だ、お前の土地だ、俺の土地だ、そういう形で境界線が引かれ、そして天も海もこれは俺の領域だ、そういう奪い合いが始まり、関係性が引き裂かれ争いに発展していく。創世記の4章が図らずもアインとアベルのこの兄弟の関係が崩壊していく、殺人にまで至ってしまう、そういう物語に続いていくっていうのはある種こう不思議な必然というかですね、そういう展開なんだなって思います。現実的なこの問題として、神のものを自分たちのものにしていこうとしたときに起こってくる本当に罪の現実っていうものが私たちも経験させられることなんだっていうことです。先ほど朗読を読みながら改めてハッと思わされて思い起こしたことが一つあります。この楽園を追われていくときに、この女と男にそれぞれに苦しみが語られるわけですね。生みの苦しみ、アダムに対してはお前は女の恋に従い取って食べるなと命じた木から食べた、お前の上に土は呪われるものとなった、お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ、お前に対して土と茨とアザミが灰でさせる、野の草を食べようとするお前にっていう、そういう言葉があります。何年か前に私南相馬の原町教会パク先生のところを訪ねていったときに、パク先生が今読んだ箇所、これは今私たちの地の現実だっていうふうにおっしゃったことをすごく印象深く聞いたのを、今朗読を聞きながらはって思い起こしました。触れてはならないもの、自分たちのものにしてはならないもの、核っていうもの、そういうものに手を出していった、その結果本当に野に茨が生え土は呪われるものになった、これは神話の世界じゃない、私たちの現実だって何かの話の中でしてくれたのを今ちょっと刑事的に思い起こしましたけど、そういうやっぱ現代的なね、やっぱりこうメッセージっていうのがすごくあるなって、現実的な物語だ、神話なんかじゃないなって、でそれはおそらくイスラエルの人たちも経験してきた中からこの物語が語られてるんですよね。神話ってそういう面ありますよね。人間の現実をこう物語っていく一つの手法ですよ。だこれは本当にバビロン捕囚とか本当にいろんな人間のおごりとか神に従わない歴史の経験を持っていたイスラエルの民が本当に与えられた知恵のやっぱり物語なんだと思います。神のものを私有化していく 罪。でそれは本当に神と人の関係をこう断ち切ってしまう。神様がどこにいるのかって言われても、いや、その関係を断ち切る、隠れてしまう。そういう、また人と人との関係もこう崩れていく。私有化する罪っていうものはどんどんどんどんこう所有したい、その所有していきたいっていう思いは必ずしも物欲だけに限らないで、権力と結びつくだろうし、でそういう時に人と人との関係が分断されていく、そういう経験を私たちはする。そのことをこの物語はいろんなところで語ってるなって思うんですね。アダムとエヴァの関係にしてもどうなったか、2章ではこの二人はとっても麗しいわけですよね。まさについにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉って、このアダムは神様が与えてくれた助けである、でである、その女という存在を喜ぶわけですよね。これこそ女、医者と呼ぼう、まさに男から取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。まあ、結婚式の時なんかにもこうよく読まれる、本当にこう男と女の麗しい関係が、関係性がこう物語られているわけだけど、この3章に入って神のものに手を出していった先に、このアダムとエヴァが経験することは、それこそ責任のなすりつけ合いをこうするわけですよね。これこそ私の骨の骨、私の肉の肉って言ってたものは、神様から取って食べるなと命じられた木から取って食べたのかって言われると、あなたが私と共にいてくださるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。あなたがこう与えた女が食べろって言ったから食べたんだ、そういうふうに言うわけです。で女に何てことしたのかっていうと、女も蛇が騙したんで食べました。まあ、こう責任転嫁ってね、よく言いますけども、なんてことしたのかって言われた時に、すいません神様って言うんではなくて、いやいやいや、自己保身と責任転嫁をする、そういう、こう人の姿、そして麗しいこのアダムとエヴァの関係が崩れていく。男は女のせいにし、女は蛇のせいにしていく、そういう姿がここにあります。人間の自己保身とか責任転嫁、その醜さっていうものを私たちはいろんなところでこう知るわけですよね。経験するし見るわけですよね。少し前にはその大学のね、アメフト部の事件があって、まあ、連日テレビなんかで取り上げられて、まあその責任者たちのこの自己保身と、また責任転嫁と言い訳と、そういうものがこうテレビに流されていましたけど、それを見ながら私たちはなんて恥ずかしい姿だ、なんて恥ずかしいんだろうって、思ったと思うし、なんか時にはこう腹立たしささえこう感じる、その醜さにこう苛立ちさえ、覚えたと思います。私自身はそんな感情になりました。だけど改めてこう考えると他人事でもないなっていうふうに思わされるんですよね。その自分の身を守るために必死に嘘をつくその姿、はたから見ると本当に恥ずかしい愚かな姿だなって思う。だけどその自己保身と責任転嫁っていうことから無縁に、無関係に生きてきた人っているかなって思うんですね。小さな子供でさえ自分の身を守るために瞬間的に嘘をつきますよね。やってないもんもう私たちの本質っていうか、本性というか、本性というか、そういうものなんだなって、思いますね。ですからテレビに映し出された あの監督とコーチの姿っていうのは実は私たちの姿そのものがこう映し出されている恥ずかしさでもあるんじゃないかなってことをこうなんか教えられるような気がしました。いやそんなことは私はしませんよって。だけど同じ根っこを持ってるものだ、それはこう認めざるを得ないものだなって思います。アダムとエヴァの物語、いや女が食べろって言ったから、蛇がいや食べろって言ったから食べたんです。一生懸命自分の身を守ろうとする、そのことをこう繕っていこうとする、そういう姿はまさにそういう私たちの人間の本性を明らかにしているなんか物語のように思います。神様との約束を破り、そして神様との領域を犯し、神様との関係を失い、隣人との関係が破綻していく、まさに人間の世界、人間社会の現実的な世界が描かれている物語だ。それが創世記3章なんじゃないかなって思います。だってそうですよね。私たちの生きている現実は決して楽園じゃないです。エデンの園のようにもう楽園に私たちは生きているわけじゃないです。今言ったような苦しみが、呪いのような痛みが実際に経験させられる者たちです。出産って大きな喜びなんだけど、でもそこに大きな苦しみも伴っている。収穫って大きな恵みがあるけども、労働の苦労っていうそういうものが私たちの中にあります。祝福があり、そして呪いとも思えるような苦しみがある。それがまさに私たちの生きている場そのものだというわけですね。祝福の中だけでなかなか生きれない。ちょっとしたことでね、本当に苦しんだり痛みを負ったり、なんで自分がこんなことになってるんだ、そういう呪いのような出来事のように感じることが私たちの中に起こるわけです。決して何の痛みもない楽園に生きているわけじゃない。それがまさに私たちの生きる現実、現場だなって思います。最近読んだ本の中に印象深い言葉が一つありました。アメリカの8歳の男の子がお父さんに、精神科医のお父さんに語った言葉なんですね。変だねお父さん、悪、イーブル、イーブルっていう字の綴りは生きる、リブっていう字の綴りと逆なんだねって言うんですね。悪っていう字の綴りは生きるっていう字の綴りと逆になってるんだねって言われてみると、そうだなって。前光三さんがね、犬は神様の次に偉いんだとか言ってね、ドッグとゴッドとか言って英語の逆のことを話してましたけど、なんかそれに通ずる生きるっていうのとイーブルっていうのがこう悪、なんかへえなんてこう思わされましたけど、この精神科医の先生はその悪についてちょっと研究をしているね人の本なんですけど、その中でこの息子とのやり取りの中で、この悪っていうものは命の力を阻むものが悪であるっていうふうな一つの定義をするんですね。悪っていうのはそのリブっていうもの、生きる力、生きる生命、そういうものを阻むものっていうのは悪な、それは殺すことと関係するって、肉体的に精神的にとか、やっぱこの後に創世記3章にその悪の問題、罪の問題、それから殺す問題が4章につながってくるっていうのは、なんかすごい展開なんだなって改めて聖書を読みながらですね、意義深いなって思います。不思議だなって思います。で、私たちのこの生きる世界っていうのはまさにこのリブっていうのとイーブル、その関係がせめぎ合っている中に置かれているわけですね。もはや私たちは楽園に生きているんじゃない、このイーブルがある、命をこう阻む、そういう力をこう経験しながらでも生きる、 そういう狭間に立っている、まさにこうリブとイーブルの間に私たちはこう立たされている者たちなんだ。悪の世界があるわけですね。どうしようもない人間の罪の世界がある。闇があるし、地の力があるし、関係性が崩れていってしまう、そういう私たちの生きる現実があります。そればっか読んでるとなんかとってもこう気持ちが落ち込んでくると、なんか本当とんでもない世の中に生きてるなって。でもそのような人間、アダムとエヴァ、男と女、その中に今日の物語は神様のご配慮を物語っていますよね。今日は最後そこの部分に目を向けておきたいと思うんです。本当にどうしようもない人間の取ってはならんというものを取ってしまう、そこから始まって関係が崩れていく、殺しまで発展していってしまう、そういう中にこう生きている、生きていかなきゃいけない人間に対して、アダムとエヴァに対して神様は皮の衣を着せてくださった、21節に書かれています。楽園を失っていく、もうそこから追放されていくんだけども、だけどもそこから出ていかなければならないアダムとエヴァに対して神様は皮の衣を用意されたって記しています。人間は自分では皮の衣は用意できなかったんですよね。彼らが用意できたのはイチジクの葉っぱの綴ったものぐらいだったんですね。だけど考えてみればイチジクの葉で作ったものなんてすぐ枯れちゃうしね、風が吹いたら飛んでっちゃうかもしれないし、そのうちパラパラになっちゃって、またなんかその恥ずかしいところがこうすぐ見えてきちゃう、一時しのぎのものに過ぎないわけですよ、ね、でも人間が用意できるのはその程度のものだった。だけど神様はここで皮の衣を用意してくださった。二人にその皮の衣を着せて、そしてその新しい楽園から出ていかないといけない、まさにディブとイーブルが共存する世界に神様はこう送り出していった。そこに神様のですね、ご配慮というか憐れみがこうあるっていうふうに思うわけです。皮の衣持ったってそれ作るには命が奪われるわけですね。神様が創造された神様のものを神ご自身が犠牲を払って作ってくださった、それが皮の衣だと思うんです。命の犠牲があるんです。ここにその命の犠牲を払ってまでも皮の衣を作り、アダムとエヴァがこれから直面していかなければいけない呪いと祝福が入り混じるような、そういう世界に神様を送ってくれた、そういうこうご配慮をですね、読み取りたいなっていうふうに思うんですね。で、創世記の物語を読むと、この洋服、服っていう衣っていうのはある意味では命の象徴なんですね。ヨハネのヨセフの物語なんかでは、その衣服がヨセフの命を表してるんですよ。服って命なんですね、聖書で。で、私このことを思い巡らしてて、新約聖書で一つ思い起こした物語は、あの放蕩息子のお話です、ね、あの息子が旅立ってって放蕩の限りを尽くして、もうどうにもすることができなくなってボロボロになって、お父さんの元に帰ろうって言ってふるさとに戻ってきた。で、その息子をこう迎え入れるわけですね。遠くから見つけて駆け寄って、お父さんが抱きしめて接吻して迎え入れた。その迎え入れた時にお父さんは言うわけです、その召使いたちに。急いで一番いい服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさいって。ボロボロになったその息子に服を着せるわけですね。そして自分の息子として迎え入れていく。なんかこの皮の衣からね、なんかその父親が用意してくれた上着を思い起こします。罪にまみれ、もうどうしようもなくなっちゃって、もう追放されて行き場所を失い、裁かれ見捨てられてしまうような、そういうような アダムといえば人間に神はなお皮の衣を配慮してくださった。でその皮の衣はですね、私たちにとっては究極的にはこれはイエス・キリストを指し示している、そのようにして私たちは読むことが許されているんだと思います。死を選び取ってしまう、イーブルに打ち負けてしまう、そういうこうもの、罪を犯し的を外してしまう、そのような私たちに主イエス・キリストという方を神は与えてくださった。キリストこそ愚かな私たちに与えられた皮の衣である。キリストの命を払って私たちを覆う衣として神様が用意してくださった神様の着物であると、命の上着であると思います。使徒パウロは先ほどの読まれたガラテヤの3章26節以下のところで、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているのです。そこではもはやユダヤ人やギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人です。そのようにパウロは語ります。この語る前段のところの22節を読んでみますと、そこにはしかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込められたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるようになるためでした。罪の支配に私たちはもうあるわけですね。だけどイエス・キリストという衣を着せてくださった、洗礼を受けるということはまさにそのキリストを着ていることなんだ。皆さんもキリストを着ている、神様の用意してくださった着物をこう着ているわけです。どうしようもない罪の世界、悪の力、命を阻む、そういう悪がはびこっている中で、でも私たちはキリストを着ているものとして立たされているんですね。キリスト者とはそのようなものだ。そして相続人なんですよ。約束による相続人にされる。私たちは決して楽園に生きることはできない、楽園に生きているわけではない。だけど神の国の相続人として私たちは生きているんですね。神がこの歴史の中で命の道をキリストにおいて開いてくださった。キリストの支配が及ぶその愛の世界を目指していく、そのことを受け継いでいく、相続していく、全くふさわしくない者たちでしょ、私たち一人一人を見るなら、ね、罪深いものです。だけどそのものにキリストを着せてくださった、その神様の恵みのゆえに私たち、ただそれゆえに相続人とされているっていうことを受け止めることができるんですね。決して楽園に生きるものじゃない、だけど神の国を目指して生きていく私たち一人一人でありたいなって思います。6月の23日に沖縄でね、慰霊の日があって、中学生の女の子が生きるっていう詩を、ご覧になった方大勢いると思いますけど、私本当に見ながら涙がなんか溢れてきちゃって、言葉の力とかね、なんか生きるその少女の死に心本当に打たれましたね。私は生きている、本当に力強い言葉から、ね、私は今生きている、そのところから本当に悪の力ですよね、73年前にあった イーブルの現実。でも私は今生きてる、リブ。そんなことをこう考えさせれますけども、その詩の中で彼女は言いました。私が生きている限り、こんなにもたくさんの命を犠牲にした戦争を絶対に許さないこと、もう二度と過去を未来にしないこと、すべての人が国境を越え、人種を越え、宗教を越え、あらゆる利害を越えて平和である世界を目指すこと、生きること、命を大切にできること、誰からも侵されない世界を作ること、平和を創造する努力を厭わないこと。神の国を目指すっていうことだなって、私はそのことを思いますね。イエス様が生きられた生き方、それはとてもシンプルであった。共に生きる、世界を共に生きるってことを真剣に考えられた方だ。4月に行われた講演会で関田先生が教えてくださいました。イエス様は極めてシンプルだった。一緒に生きる、平和に生きる、そのことをこう私たちに教えてくださった。そのことを命として指し示してくださった。私たちはその方を衣としていただいてるんだ。そういう者たちとして、罪にまみれている楽園ではない世界だけど、神の国を目指す一人一人として今週また歩みを始めていきたいと思います。これから聖餐に預かります。聖餐で思い起こしたいと思うんですね。キリストが体を裂き命を与えてくださった、それゆえに私たちの衣となってくださった、そのことを聖餐に預かるとき、一人一人の深い信仰の出来事として受け止めましょう。そして私たち一人一人が預かった洗礼を思い起こしましょう。それはキリストを着させられた出来事だった。その現実からまた新しい習慣を生きていくものでありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、私たちは本当に罪深く愚かな歩みを繰り返す者たちであります。しかしその私たちにキリストを与えてくださり、また私たちに衣を着せてくださったことを心から感謝いたします。どうぞあなたの御心を追い求めながら生きていくことができますように、私たち一人一人に力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。